今日のテーマトークは、デッドデッド、デーモンズデデデデデストラクション、全勝と原作漫画の話です。はい。では、触りの感想だけ言っときましょうか。はい。では、マリオさん、お願いします。
はい。全勝に関しては一応オープニングでも、まあ、触れたっちゃ触れてはいたんとは思うんですけど、
うん。
まあ、で、その時は僕漫画読んでなかったので、
うん。
まだちょっとこう、これは一体何なのかっていうものをちょっと見せられて、ちょっと困惑しているというか、まだちょっと後編見ないとわかんないな、みたいな感じはちょっとあったんですけど、
うん。
でもなんか、その、前編の中でも、その世界のなんとなく、世界に横たわっている、こう、閉塞感とか、本当になんかこう、今自分のいる日常が本当に母船というなんか非日常なものに押さえつけられてる感って本当まさに日頃漠然とある閉塞感そのもののように思えるなというか、いうふうにはめちゃくちゃ感じたりとかしましたし、この終わらない日常を愛してもいるし、でもこれが永遠と続くのかっていう退屈さみたいなところとかすごく感じてたりとかはすごくしましたかね、前編の段階で。で、その中で描かれるこう、まあ、事象がすごくやっぱりリアルにこう沿ってるなっていうのも含めて、なんか本当に突飛な設定を使ってますけど、すごくなんかリアルだなというふうに感じられて、もうこれ本当後編楽しみだなっていうふうには思ってましたね。で、今回漫画全部読んで、漫画やばいなと。めちゃくちゃおもろい。うわーってなりました。うん。
うん、
もう、ちょっとね、喋れる範囲が前編までってことなので、なかなかこう踏み込んで喋れないですけど、けどなんというかこう、やっぱり漫画の、まあ、漫画12巻でしたっけ？ 12 巻ぐらいあるので、うん、やっぱりそれだけのこう、世界観とかの説明がやっぱできるというか、ものがやっぱりあるので、なんかその世界のこう、広がりっていうのを、やっぱりめちゃくちゃ感じられたのはでかかったなっていうのがすごくありますね。うん。
うん、
なんかほんとこの、なんか久しぶりにこういう、この世界がどうなっちゃうんだろうみたいな、
うん、
まあ、いろんな登場人物でその世界のことが語られていくみたいなところあるんですけど、なんか思い出したのは、まあ僕、まあその漫画めちゃくちゃいっぱいいろいろな作品読んでるわけじゃないですけど、まあちょっと、浦沢直樹のあの風呂敷の広げ方とかをちょっと思い出したりとかして、なんかそこをすごくワクワクして見れましたね。うん。うん、いや、もうちょっと、もうね、なんか盛り上がるとこ多分後編とかの あそこかな、みたいな感じがするので、喋れることあんまないかもしれないですけど、まあでもとにかくすごい漫画めちゃくちゃ楽しかったです。はい。
はい。大井さんいかがでした？
そうですね。まずその映画に関して僕も多分そうですね、公開当時のオープニングトークで少し話した感じですけど、なんだろうな、やっぱそのマリオさんおっしゃってるように閉塞感のリアルさというか、大人がもう世界を諦めてる感じはすごく現代だなっていう感覚もありましたし、あとあの浅尾仁夫さん特有の自意識強めの嫌な大人たちの描き方というか、
うん、
なんかそれも、デレデレの中だとうまく溶け合っていて、その、皮肉もあるんですけど、でもなんかそこが行き過ぎない感じというか、あまり自意識が強すぎない主人公二人な感じが、ちょっと、浅野ゆにお作品の中でもすごい新鮮な感じだなって思って映画は見ていました。で、うん、まあ、あやさんに言われて原作をその後読んだんですけど、びっくりするほど前編って関数で言うと少ないところまでしかやってなかったんだなと思って、
うん、
後編どうすんのだろうっていう感じですよね。本当に、
うんうん。
もちろん確か終わり方をどうにか映画版は映画版で、こう、一つの別の着地点につきますよっていうのは確か、すでにプレスとかで出てますけど、果たしてこの原作のあの終わらせ方と違うとしてもどう納得させるのかっていうのはすごい楽しみだし、
うん、うん。
うん。なんだろう。まあ、ネタバレにならないように難しいな。なんか、どこの話をするんだろうってのがすごい興味ありますね。映画は。うん、
うん。うんうん。
はい。そんな感じです。
はい。僕はですね、僕もちょっと前触れましたけど、2020年代の世界系としてすごい完成度の話だなと思ってるんですよね。で、これちょっと、ごめんなさい。知識不足で喋るんで、間違ってたらご容赦いただきたいんですけど、世界系ってっていうものが流行ったのって多分90年代から2000年代ぐらいにかけてだと思うんですけど、まあ元々こう美少女ゲームの方とかであった文脈とかライトノベルの方とかであったものだと思うんですよね。ごめんなさい詳しくないんでちょっとふわっとしてますけど、で、あの頃ってまあバブル崩壊した後でなんか世の中って上に伸びていかないよねっていう、このままの感じが続いちゃうよね、それってやだよねっていうのに対してのものだった感触を僕は覚えてるんですけど、今になってもう上に伸びないどころか、もう下がってるとこからスタートしてる 世界系だなと思って、で、それが、まあ原作漫画が2014年スタートで、2010年代の世界系だったんですけど、それがコロナ禍を経ても、その質感が維持されてるというか、そのまんまスライドして2020年代の世界系になり得ているっていうのが、なんかすげえなと思いました、これは。もうこれ結果論ですけどね。結果的に世界を射抜いてたっていうのがとんでもないなとは思って、うん、なんかすごいなと思ってます、本当に。あと、まあ、原作漫画読みましたけど、もう原作漫画がすごいっすよね、本当に。もうこれは本当に驚かされました。まあ、いろんな漫画を思い出したりもしつつ、2010年代当時のリアルタイム性で描かれてる漫画だったんだなっていうのが分かって、本当に感心させられましたね。すごい漫画だなと思います。あと、この前哨の映画にするにあたっての再構築、めっちゃ上手だなと思ったんですけど、
うんうん、
映画見てから漫画の方を読むと、あ、高校時代割と早めに終わるんだっていう感触を覚えたんですよね、
うんうんうん、
でそれを割と高校時代中心に転換してる、
うんうんうん、
で本当なら漫画で言うともうちょっと後の方に来る山場をちょうど前哨が終わる最後のところにうまいこと変えてるんですよね、
うん、
そこが上手だなというか、これは交渉見るしかないよねって言って映画館を出れるようになってるなと思って、前哨が、
うんうん、
そこの作り直しむっちゃうまいなと思いました、漫画を読んで改めて、
うんうん、
っていう感じですね。はい、前田さんいかがでしょう。
なんか結構その閉塞感みたいなものって、
うん、
なんて言うんですかね、多分私個人的には世界がどうとか時代がどうとか関係なく多分ずっとあるんですよね、
うん
うん、
でもそれを何かそれに理由があれ、あった方が多分楽というか、まあ、それがコロナだったり、その母艦だったりっていう風に私は思ってて、なんかその、もうこんな世界、なんか、なくなってしまえばいいのになって思うことってあると思うんですけど、
うん、
そう思ってたら本当になくなりそう、みたいな話じゃないですか、
うんうんうん。
なんかそこがね、なんかすごく、ぐっとくるんですよね。
うん、
なんかすごく、なんか主人公の温炭たちは、
うん、
まあ高校生ぐらいで10代なんですけど、うん、この感じ、30代でも残ってるんや、みたいな。いや、わかんないです。消えてる人も、まあ、いるかもしれないんですけど、割と残っちゃってるんで、なんか、でも、その、いざ世界が終わろうとした時に、やっぱり、そこに、寂しいものが発生することの嬉しさっていう、なんか変な気持ちもあるんですよね。なんか、それが、だからね、まあ、なんていうのかな。だから、そういうのを引きずってる人には何歳の方が見てもめちゃくちゃ刺さるんだろうなと思うんですけど。
うん。
うん、はい。そんな感じです。
はい。今更ですけど、前田さんついに世界系に触れましたね。
そうですよね。これが世界系かって思いました。
うん、ずっと世界系にいかに触れるかって話してたじゃないですか。
うん。
すずめの戸締まりの時とか。
いや、そうですよね。なんか、
うん、
この世界系はなんか受け入れられたんですよね。受け入れられたというか、
うん、
しっくりきたというか。
リアリズムの置きどころが、なんかね、ちょっと前田さんがいける質感だった気はします。
うん、
なんか、現実世界のザラザラした感じの漫画好きじゃないですか、前田さん。
そうですね。
うん
うんうん、すごいそれはあったかもしれないです。あとなんかやっぱり、なんか、例えば恋愛感情とかみたいな、
うん、
突発的にこう、ガンって上がる感情っていう感じじゃなくて、
うん
うん、
なんかずっとある感情の中に発生してるような感じがすごいあって、
うんうんうんうん、
それがなんか乗りやすかったのかもしれないです。
うんうんうん、そうっすね。
なんかあと他の世界系とちょっと違うかなって思ったのが、なんて言うんだろう。中心にいる人の自意識はあえて描かれないというか、
うんうんうん
うん、
そこも結構独特だなって思いました。
うん、
そうですね。確かあんまり自意識を感じなかったですね、主人公たちに。
割と素朴な感情の延長線上にあの世界がありますからね。
だからなんか主人公目線っていうよりも、なんかあの二人をずっと見守りたいみたいな気持ちが、
うん
うん、
強くて、 だから一番近いのはやっぱあの、温炭のお兄ちゃんみたいな。
ああ。うん。わかる。
そしてああいう人間になりたいと思いますので。
あれはなりたくないな。
まあちょっとあの、ネット警備員みたいな存在にはなりたくないんですけど、ただ、でもあの兄ちゃんめっちゃいいやつだったなっていうのは、あのすごくあの、ちょっともう、ちょっと漫画の話、ちょっと後編の話に触れそうなんでやめますけど。
うんうん、
いや、あいつ忘れちゃダメですけど、クズですよ。SNS 荒らして日々過ごしてるし、あの、収入、あれですよ、まとめサイトのアフィ収入ですからね。カスですよ、カス。
私はほんま、もうあの、クソリプ、存在自体がクソリプになりたいなと思いましたよ。
そんな。いやー、まあそうなんだよな。確かにな。多分、僕も旗から見てたら、ああいう手合い嫌いなんだろうなっていうか。まとめサイト死ねって思ってる側なんだからそうだなってなるんですけど、
うんうん。
でもやっぱそのね、うん、使い道とかがいいじゃないですか、やっぱり。
そうなんですよ、
ね。温炭たちにね。
いや、でもやっぱあの、お兄ちゃんのメンタリティ結構世界系だと僕は思って、
うん、
他人どうなってもいいんですよ、
うん。
身内には優しいけど、他人は SNS で、あの、攻撃したり、まとめサイトで本当かどうかわかんねえ情報で金稼いだりしてるやつなんですよ、あいつ。
うんうん、
でもなんかやってることが攻撃って言ってもなんかあの、何でしたっけ、心霊動画貼りまくるんでしたっけ、
心霊写真貼りまくるみたいです、
ね。なんかまあクソリプですよね。クソリプもクソリプだなっていう感じ。そうそうなんです
よ、ね。なんかでもこう、まあねうん、誹謗中傷はしなそうな、やっぱり、
はい、
こう、なんやろな、ネット民の良心みたいなものがある感じがいいなと思って。
いや、そんな、あの、うんことおしっこどっちがマシかみたいな話をしようと思って。
まあまあ。
いやいや、大事ですよ。何事にも私は美学があると思ってるんで。
まあ、それはね、それはそうだ
けど。クソリップにはクソリップの美学があると思う。
その本人の中のルールやから。
いや、そう。まあ、ちょっと、これもあの、オープニングトークの時話しましたけど、あの、アンチソーシャルネットワークの、
はい、
っていうドキュメンタリー映画を見たんですけど、
うん
はい、
それの時にもその、まあ、それはアメリカのその5チャンネル、5チャンの黎明期からの、4チャンかの黎明期から今のその、もう、うん、もう見てもらえないぐらいちょっとゲロいなみたいなところまで描いてる話でしたけど、それのやっぱ黎明期ぐらいの、ミームで遊んでた時ってああいう感じだなってすごく思ったんですよね。
うんうん、そう。
まあ、それは2チャンネルもそうだし、
うんうんうん、そうですね。なんか、古き良き2チャンネル感というか、うまあ、古き良きじゃないんだよな。昔の2チャンネルはあれ我々で、ダメだから。
まあ、そうなんですよ、ね。まあ、あれはあれでどうなんだってとこはあったんですけど、うん、あれはあれで、まあ、良いところも良いというか、その、まあ、ある種のこう文化を作ったものはあったよねっていうところが、
うん、
まあ、それに近い感じの、
うん、
なんか、当時のその感じを、まあ、まとった人ではあるかなっていう感じ
ですね。うんうん、そうですね、うんうん。その世界にはその世界のトーン&マナーがあって、
うん、
その中で遊んでたっていうのは、昔の2チャンネルとかのカルチャーであり、あの兄ちゃんっていうのはあるっちゃあるとは思うんですよね。
うんうん、
半年ロムレで学んでから来いっていう、
うん。そうそう。
文化圏の人というか。
とかネットで貸すとかさ、そういうやつですよね、みたいな。
懐かしいな、
うん。まあ、でも、あと、原作漫画の話ですけど、あの、お兄ちゃんがちょっとリアルを感じる瞬間、
うん、
あったじゃないですか、あの。
う
ん、ああ、ありまし
たね。裏垢女子になってた。
うんうん
あれのエピソードは結構なんかいいなって思いましたけどね。いいなというか。でもそういう瞬間あるよなっていう。
うん、
画面の向こうの人を実感する瞬間って、まあそれもあったなっていうのがあって、そこはちょっと結構印象に残ってるエピソードですけど。
うんうんうんうん、そうですね。まああの、お兄ちゃん昔優等生だったのが今ああなってるっていう哀愁がすごいあるなと思ってて、
うん、
なんでそうなってたんって別に描かないじゃないですか。
うんうん、
そうですね。うん、
でもそういうもんだと思うんですよ。別に何の理由もなくてもこの世界は絶望するに足り得るから。
うん。
だからそのあのお兄ちゃんお兄ちゃんで何かにまあ絶望して、でも彼なりに何かにポジティブさを見出して、ああやって生きようとしてるっていうのはわかるんで、
うんうん、
結構本当に彼にはなんか昔のインターネットユーザーのメンタリティを感じるとこはあるっちゃうんですよね。
うん。
うん。
あとやっぱ顔が男前なのがおもろいですね。
そうですね。
そうそうそう。
造形はね。
そう。そう
どう広げましょうかね。うかつに踏み込めないから。
まずお便りを。
お便りを読んで。
そうですね。お便り行きましょう。はい。 じゃあ、1通目、前田さんお願いします。
はい。M 原さん、店長メンバーの皆様、こんばんは。テーマ作品ですが、映画全編鑑賞後に原作漫画を読了しました。映画全編も個人的にはかなり楽しめましたが、前田さんがラジオの165回でもおっしゃっているように、原作漫画がとにかく素晴らしかったという印象です。原作漫画は絵の力が素晴らしく、特に見開きページの見せ方は思わず、漫画うまと声を出してしまうほどでした。映画も頑張ってはいると思いますが、絵については漫画を超えられてはいないというのが正直な感想です。誠や大場といった前編ではあまり出番の多くないキャラクターが大好きなので、後編は彼らの活躍を楽しみにしたいです。本作について皆様の感想を楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
漫画の話、ちょっと触れときましょうか、せっかくなんで。僕、浅野いにお先生の漫画、あんま見たことなくって、めちゃくちゃ苦手意識があったので、できるだけ触れないように生きてきたんです。
はい。
で、今回読んで、めちゃくちゃ絵うまいなと思って、本当に。めちゃくちゃ絵がうまい。もう、ちょっとまあ、日常のパートでも、結構背景の描き込みすごいなと思いましたし、その SF 部分でのこういう、まあ、非日常的な造形物が破壊されたりの描写のとんでもなさ、すごいっすね、マジで。いや、こういうの描ける人だと全く思ってなくって、いやー、すごかったです、本当に。
なんか知り合いが、浅野稲葉先生のその動画の配信とか見て、よく見てる知り合いが言ってたんですけど、その、背景とかを描くときに、一回 CG で街作るらしいんですよね。で、いろんな角度から見て、その絵を撮って、それをまず模写するところから背景を描くのをスタートさせると。
はぁ。
いうふうに言ってて、なんか、やっぱそれ相応のリアリティがあるというか、そこまでのこだわりがあるというか、もう完全に漫画の中に一つの世界を作り上げたるぞっていう感覚が、やっぱすごいある先生なんだなと思います。
なんか、思ってたより職人かたぎやなと思いました。本当に。
なんかその、なんか背景とかのリアルさに対して、漫画の上手さがやっぱあるなと思って、絵が上手いっていうのに加えて、漫画が上手いなっていう、キャラクターの、なんていうのかな、漫画感としての上手さが、もう結構ズバ抜けてるなと思って、その、なんか、そのバランス感が結構いいですよね。あんま他にないような世界感があるような感じがします。
なんか、特に僕、一話目漫画の、
うんうん。
やっぱ入りとしてめちゃくちゃなんか映画よりもやっぱなんか、うおーってやっぱなりましたね。
うん。
その漫画はもう、二人の日常からいきなり母感がドンって出るじゃないですか、
うん、
漫画だと。
は
い、まあ映画はもう、世界観こうですよっていう導入をもう最初入れてるじゃないですか。
うん。
漫画にない。で、やっぱりなんか、まあでも見せ方としてやっぱ漫画のインパクトでけえなってやっぱすごく思いましたね。
うん。うん、
確かにこれ超えるの難しいよなぁと思いつつ、
うん、
でもなんかああした方がでも映画として多分整理しやすいだろうなっていうのもすごいわかるなって思って、
そうですね。映画は映画のテンポが、まあテンポ感も良かったなと思うんですけど、で、やっぱりその何回も言ってますけど、映画はもう本当に声で、こう漫画のなんていうんですかね、漫画に追いついてないところを声で結構補ってるっていうのはでかいよなと思って。だって読んでるときずっとあのちゃんの声で再現されませんでした、音
響。
めちゃくちゃされました。もう、あの声で喋ってました。
前も言いましたけど、幾度が青っていう座組が最強すぎて、本当に。
本当に。
ちょっと時代引っ張りすぎですよね、組み合わせは。ちょっとすごいなと、ほんまに。
いや、すごかったっすね。
いや、
そう。で、あとやっぱ漫画だけのこう、なんていうんですかね、こう、使い方としてやっぱ、タイトルのタイポグラフィーが裏側に、こうドンって出てくるじゃないですか。
はい、
あれも、なんかすっげえこれなんか、キルラキルとかで見た感じするとか思ったんですけど、でもそれが、ああ、そう来るんだって、最後なるのとかめちゃくちゃうわってなりましたし、なんか随所にやっぱその、まあ、映画でもなんかその、母船から出てくる謎のなんか、擬音みたいなのってなんかちょっと、出てきはしましたけど、 漫画は漫画でちゃんとめちゃくちゃ文字としてドンって出てくるのが、なんかすごい強烈な違和感として残る感じっていうのは、うん、なんかすごい漫画ならではだなっていうふうに思ったりしました。
うん、しかもあれって、意味不明な音がそうなるじゃないですか。その、後々読んでいくとですけど。
うん、
で、それは、まあ、なんだろう、ネタバレなのに言うと、相手に側にとってもそうっていうあたり。
ああ、
そうですね。うん、
あれ、ちょっとうならされましたね。うん、あの、本当に、あの、うわっ。今この視点だからこうなんだって。
そうそうそうそう。
なるじゃないですか。あれは漫画じゃないとできないことだったなって思いました。
うん、
なんか文字として音を表現するって、こうやってやるんだって思って。
うん。
う
ん。
その発想はないし、その絶妙にありそうでない文字、どう発音していいかわかんないこの感じとかも、うん、なんかすごいその表現として見事だな、奇妙さも含めて見事だなと思いますね。
うん。そうですね。本当漫画は、こう、この漫画でしかできないことをいっぱいやってる。
うん、
やっぱそのタイポグラフィーもそうなんですけど、やっぱこうひらがなっぽいけど読めない謎の音とかっていうのもまあ漫画だけのあれですし、その、やっぱ1話でこう日常が非日常に反転する感じとかっていうのもやっぱ漫画でしかできないというか、まあ連載だからできることでもありますよね。あともう映画と漫画っていうもののメディアの本質的な違いかなと思うんですけど、漫画って日常の中で読むものじゃないですか。映画って基本的に非日常に見に行くものなんですよね。だからこう、日常と非日常の反転みたいなのを描くのって絶対に漫画の方が上手いと思うんですよ。映画はまあこう、時間的にも限られてるし、もう初めから非日常っていう感じで見てるから、もうどうしても繋がっちゃってるというか、一個のものになってるんですよね。日常と非日常が。もう一つのパッケージ的になってるけど、やっぱ、漫画、まあ、特に連載ものだと、そこを分断させられるっていうのが、あるなと思って、
うんうん、
この話は日常ですっていう。でも、オチだけ非日常になりますみたいなのが、違和感なく忍ばせられるというか、なんか、すごい漫画のメディア特性をめちゃめちゃ活かしてるなっていうふうに思いましたね。
うん、
なんか、それで言ったら、私すごいこの、作品で、なんていうのかな。まあ、この作品って、まあ、震災とかコロナとかいろんなものを連想させると思うんですけど、やっぱりその戦争っていうものの捉え方が、すごくリアルで、なんていうのか、すごく身近にあっても、きっとあんな感じなんだろうなって、まあ、それが今なんだと思うんですけど、なんかあれだけ身近にあるものでも、普通に日常を送ってる人たちからしたら、やっぱりどこか人事だったりするわけじゃないですか。自分の直接的な知り合いとかが巻き込まれない限り。なんか、そのあたから私結構ね、なんか、そのあたりはちょっと読んでてしんどかった部分もあって。結構、そう、なんか、自衛隊、ちょっと待ってください。自衛隊の話でできますっけ映画で。
出てきます。
出てます。
大丈夫です。はい。
出てますよね。
はい。
その自衛隊の人の話とか、
うん、
あの辺、なんか、まあ、でもその分、映画がどうなってかわかんないですけど、漫画には、こう結構カタルシスというか、
うん、
希望があるような描写があるので、救われるんですけど、そう。だからそうなんですよね。その日常系っていう部分と、そこにある、なんていうのかな。そこに隣接してる、非日常っていうものを戦争って捉えたときに、なんかすごいガンってくるなっていう描写は結構ありました。
悪は存在しないのお仕事描写じゃないですけど、本当に仕事としての戦争って感じが、こう、より来るんですよね。
そうですね。
なんか、仕事でもあるし、こう、一人一人が、役割の中で生きてるじゃないですか、すごく。やっぱり人間って。それは、いつの世もそうだと思うんですけど、なんかその役割で生きてる以上見えないものっていうのが、こう、どの立場からでもあるんだなっていうのがあって、それをただ全部見たところで幸せになれるのかって言ったら違う部分もあって。
そうっすね。
でもこれがね、やっぱね、面白いんですよね。その、だから、結構、この作品も、漫画なんで会話劇っていうかわかんないですけど、やっぱそのセリフが面白いじゃないですか。結構こう、その、街の雑音的に聞こえてくるセリフ一つ一つも結構面白かったりするんで。それが魅力です、作品の。
そうですね。僕、まあ、自衛隊の描写もそうなんですけど、どっちかというと、その、侵略者駆除業者みたいなのが出てくるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、子供の憧れの職業みたいな感じになっていくの、むちゃくちゃしんどくって、あれ。あのリアリティってすごいなと思うんですけど、たまに、第二次大戦ぐらいの時に作られた、プロパガンダアニメとかっていうのを見かけることがありませんか、
うん、
ネットを触ってると、
うんうんうん、
あ、ディズニーとかも作ってたやつですけど、
はい、
ものすごいダメージ食らうんですよね、
うん、
むちゃくちゃグロテスクなんですけど、あれをグロテスクに見えてるのって今だからで、
うんうん、
むちゃくちゃ素直に憧れてたりしたんだろうなって思って、
うん、
背筋ゾワってするんですよね、ああいう描写。本当に。
まあ、それこそね、ジョジョラビットとかなんかそういう感じですよね。なんか、
うんうん、
ああいうの見てこう、ナチスにこう、憧れてた少年の話がそこから変わってくって話でしたけど、
うん、
まあ、誰、多分そういう風になる人、なってただろうなっていう。
あるいは、うん、近作だと聖地には雲が巣を張るとかも結構近い、やだめはあるかもしれないですよね。
うん、
なんか、すごい人のために何かしたいとか、社会の役に立ちたいみたいな、気持ちって、
うん、
なんか、何なんだろうってちょっと思っちゃうというか。
うん。
なんか、ただ生きてるだけっていうのは意外と難しいんだよなって思いました。なんかすごいそれを見てて。
それに対して本作が結構やっぱ提示するのって、お兄ちゃんが言うセリフとかもありますけど、絶対を決めるっていうことをなんかすごいこの作品、それに対しては社会って大きなものに対して役に立つっていうものに対応することとして、誰かの、だから自分の絶対を一個置いとけばいいみたいな。
うん、
ところは結構あって、まあ、そこもまさに世界系的メッセージだなって思うんですけど。
う
ん。うん。うん。
うん。そうですね。そうですね。なんかこう、僕、本作の、ちょっと好きなとこなんですけど、
うん、
あの世界全体の秘密を見通せる人ってあんま出てこないんですよね。あんまというか、出てこないのかな、うん、
うん。
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 みんながそれぞれ、その、自分が持ってる役割の範囲内で何か、この世界の秘密に近いものを見ることはあるんですけど、全貌はつかめない感じで、
うんうんうん、
かつ全員がその仕組みから逃れることができるわけでもないというか、基本的に全員流れに飲み込まれていくんですけど、それぞれが自分の立場の中で、いや、これってファックだよねって言って、それに抗いはする、
うんうんうん。
別にそれで流れが変わるわけでも何でもないんですけど、それぞれが、中指突き立てることだけはするっていう感じ。まあ、それをできないまま飲まれていく人もいるんですけど、
うん、
なんかそこが、こう、いいなというか、それは結構、門出と温暖もそうだと思うんですよね。
うん、うん、うんうん。
なんか、その世界全体にどうこう、仕切れるわけではない。あ、これ、あれだな。ちょっとここ、ダメなとこだな。
ああ、
そうなのかな。
難しいですね。まあまあ、まあ、
ギリギリなとこですね。
ギリギリやな。
うん。
はい。
ですかね。うん。
あ、次のお便りそろそろ行きます。
あ、そうですね。
じゃあ、アナセマさんからいただきました。店長メンバーの皆さん、はじめまして、アナセマと申します。今回のデデデで、とにかく度肝を抜かれて、普通に見られなかったのは、うちのものすごく近所が舞台になっていて、かなり詳細に背景として再現していて、世界の実在感がありすぎました。原作も半分くらいまで読んだのですが、原作を誠実にさらにブラッシュアップして表現している感じでした。地域にゆかりがなくても、キャラクターと背景が馴染んでいて、世界がそこにあって、キャラクターたちがそこで生きて生活しているという感じが、画面全体から伝わってきているような気がします。世界系大風呂敷の拾い方も気持ちがいいことだし、前編の終わり方が最高すぎます。オーランの発言が面白すぎるし、あのちゃんの声がフィット感も素晴らしくて、後編が楽しみで仕方ありません。今後とも配信を楽しみにしております。東京開催のバーに行くのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
東京のバーぜひお越しください。
うん、
はい。で、まあ、あれが日常の風景って すごいですね。もう、うん、僕とか、東京そのものが非日常の象徴みたいなところがあるので
。まあそうですね。まあ東京って、よいしょっと思い越しを上げて行くところ、思い越しではないですけど、まあこう、どっか今いる場所とは違う場所に行く場所って感じがすごいしますもんね、東京。
うん、うん。
まあ、まさに、浅尾の先生自身も確か吉祥寺とかあの辺に住まれてるっていうのは聞いたことがあるので。
吉祥寺、めっちゃぽいって思ってしまった。
確かに、確かに、
ね。とりあえず、吉祥寺と聞いて、おしゃれタウンっていうイメージしかないんですけど、すごい漠然と。
なんとなくその、高円寺とかその、中央線沿いの感じ、うん、まあ、本作の中でも結構吉祥寺の井の頭公園が結構あるキーになる出来事が前編の中であったと思うんですけど、
うん、
とかはまあ本当に先生の日常の風景なんだろうなとは思いますね。
うん、そうですね。なんか僕、イメージだけの東京で、東京っていうものは私鉄沿線にあるんじゃないかっていうイメージを持ってて、
ほう。
伝わりますかね、この感じ。
え？
なんとか大学、前の駅とかで、たむろしてる若者とかに、東京性があるっていう、ふわっとしたイメージ。
だから、渋谷とか新宿ではなくて、下北とか吉祥寺とか高円寺とか、その辺に本質があると。
まあ、ちょっとなんだろう、そのあたりって有名すぎて、逆にまだ、東京の一部というか、こう、
うんうん、
なんだろう。
あ、なるほど。
カタカナで書いた東京の一部って感じがするんですけど、
言ってること分かる。
それらの駅と駅の間にある、
うん、
関西の僕みたいな人間が知らない駅名の住んでる人々の景色に、
うん、
東京の人たちのリアリがあるんじゃないかなっていう感覚があって、
なんだろう、最近関東に住んだんで何となく分かるんですけど、確かにそれはありますね。
だから、やっぱ東京の人にとっても渋谷とか新宿って、まあ、非日常、とまでは言わなくても、よっこいしょって言っていく場所なんじゃないんですかね。うん、
多分みんな渋谷新宿に住んでる人なんてほぼいないと思います。多分。
うん。うん、
まあ確かにね。
うん。
なんかこう、なんだろうな。僕が知ってる東京の間にある、僕が知らない東京に、東京の人たちのリアルがあって、なんかそこを描いてる話のような気がしたっていう。もう完全イメージですよ。もうすべてを今ふわっと語ってますけど。うん。なんかそこにすごい、こう、リアリズムを感じたっていうのはありましたかね。
なんか一方でこう、東京が世界のすべてみたいな雰囲気もあるじゃないですか、この作品って。
はい。
はい。
うん、
なんかそれがこう、面白いというか、
はい、
他の県、
はい、
全然まだまだ大丈夫なんだけど、もう東京が終わったらもう終わりだみたいな雰囲気が漂ってるのが、
うん、
いいなっていう。
そこがまあ、世界系たるゆえんだなって気はしますよね。こう、地方から出てくる人とかもいるんだけど、それってもう完全に切り離された世界で、実際に存在してるのは東京だけというか、でそれってまあ、こう、母艦があるのが東京で、あの世界の問題というか課題が東京に集中してるっていう、まあ、世界設定っていうのもあるんですけど、この、門出と温暖たちにとって、基本的に世界は東京、
うん。
それは住んでるのがそこだし、別にそこから出ていけるわけでもないっていう、個人の行動可能範囲がそのまま世界であるっていう感じは、なんというか、まさに世界系的な世界の捉え方だなと思うんですよね。
うん
うん、
で、この彼女たちの、まあ、エピソードの中心になってくる過去編があるじゃないですか。
はいはいはい。
うんうんうん、
で、それは、なんていうか、ザ・田舎なんですよね。
うんうんうん。
あ、違う、具体的な場所でしたっけ、あれって。
いや、出てなかったと思うんです、映画では。
うん。
あ、出てたっけ、
うん、
あ、出てないですね。出てないです。
うん、あれこれ、ダメか。
いや、でも映画でも過去編出てくる。
ここは出てるから。
出てますよね。そこは
大丈夫です。はい。
うん。こう、やっぱ、なんだろう。東京と地続きの場所じゃない感じというか、
うんうんうん、
過去が切り離されてるように、あそこもこうなんか、ちょっと地続きじゃない場所に見えるというか、
うんうんうん、
まあちょっとそろそろこじつけになってきてるかもしれないですけど。
なんか過去編から、まあ、高校生ぐらいまでって、もちろん東京っていうのもあるんですけど、まあ世界がまず学校だったりするじゃないですか。うん、
はい。
はいはいはい。
で、その学校っていうところから徐々に、まあ大人、まあ大人というか高校生とか年齢が上がっていくにつれて、その世界が東京に広がってきたみたいな、なんか感じですよね。東京はやっぱ、東京の話になっちゃうけど、なんか、私にとっての東京はまあ大阪なわけですよ。ちょっと何言ってるかわかんないですけど、それで言ったらね、田舎から出てきて、 自分の今の世界は、あの、大阪にあるので。
うんうん
うん。
でもなんかこう、響きとしてこう、なんか、響きとして東京ほどの世界にならないなっていうのは、めっちゃありますね。
確かに。なんででしょうね。
そうですね。東京の唯一無二感。
うん。
大阪から見てまだ東京があるからじゃないですか。
ああ。
東京の次に行くのは、かなり難しい気がするんですけど。
うん。
もう東京まで行ったら、あとはもう東京で成り上がるしか、次のステージがないというか。
そっか。
あの、成り上がるって言ったらあれなんですけど、東京で自己実現をするしかないですけど、東京まで行ったら。
うんうんうん。
まあ確かにそっか。
でも大阪だったら、まだ東京に行くっていう選択肢を常に残した状態になるじゃないですか。
うん、やっぱ東京は全ての始まりであり終着点であるって感じです
ね。なんなんだ東京って。
全ての道は東京に通ず。
東京は終着駅であるという。日本におけるね。いや、もちろん、その、日本からもっと離れて別に世界飛ぶっていう手段もありますけど、うん、日本の中で完結するってなった場合は、やっぱり日本、東京はやっぱりもう最終地点みたいにやっぱなるのかな、みたいな。
うん。っていう感覚はありますね。うん。うんまあ、東京至上主義がいいだなんて全く思ってないですけど。
まあまあね。
そう。そう。それは全く思ってないけど、うん、やっぱ概念っていうものがありますよね。はい
うん、
そう。
もうね。
東京の概念として確かにそうですね。うん。うん、
概念としての東京が。
はい。もう我々ずっとそれに縛られてますから、
ね。東京憧れだけを吐露し続けるラジオであるっていう。
そんな任務じゃないと思いますけどね。
あ、それも分かってるんですよ。
分かってるんですけど、もう概念としてもう我々囚われてるっていう感じ、ね。
なんか、あの街の中にいる自分っていうものを、なんか見てみたかったみたいな。
う
ん、
ああ
。
ある。
なんか、そう、わかります?そういう。
ある。それは僕も、東京でキャンパスライフを送ってみたかったさ、みたいな。ありますよ。
ああ、でもなんかちょっとわかるかもな。
僕、たまに東京行った時に、フィクションの中でだけ見たことがある地名の街とか歩いてるんですよね、自分が。
うん、うん、うん。
ここがリアルになった自分ってどんなんだったんだろうってむちゃくちゃエモくなるんですよ。
うん
この非日常の中にいる自分を感じながら、ここが日常になった自分ってどうだったんだろうっていう if が常に自分に重なったように街を歩いてるなと思って、めちゃくちゃエモーションになってるんですよね、東京を歩いてると。
もう絶対なんかもういろいろ想像しちゃうもんな。なんか絶対東京で家借りたら絶対高いのに東京にこだわって住んでそうだなとか。県外出た方がもっと安いとこあるのにみたいな。
はい、
あとしそうだもんなって思いますもん、なんか。は
い、いやー、デデデデの話してないですね。東京の話はしてますね。
いや、結構しましたけどね。もうそう考えたら、
はい、
東京、まあまあ東京作品でもあると。
そうですね。そうそうそう、東京映画、東京
漫画。それは間違いなくそうですよね。
うん、
間違いないです、うん。それ本当に。
あ、あと、僕、後から気づいたんですけど、タイトル?デッドデッドデーモンズデデデデデストラクションのデデデデって何なんだろうってずっと思ってたんですけど、
うんうん、
その意味のないデデデを抜いたら、デッドデッドデーモンズデストラクションなわけじゃないですか。意味がある単語だけ抜き出したら。
うん、
はい。
はい、はい。
それって多分、あの、作品の略称として、じゃあ、で4つ並べて、ででででにしようぜってよくあるじゃないですか、これ。
うん。
うん、
あの、ひらがな4文字で作品を呼ぶ略称ってよくあるじゃないですか。
ありますね。
それを先にも入れたんだなって思って。
うん、うん、うん。
自分で先入れた、それを。
なるほど。
なるほどね、
うん。ってことだなって。
いや、そうだから私、ででで で警察してますもん。
え、どういうこと?あ、での数が合ってるかどうかってこと?
え、そう。いや、ででででって言いづらいから、だいたいででででってみんな言っちゃいがちじゃないですか。
はいはいはい。
ででで大王のね。
はい、パトロールして、あ、違いますよって。
お兄ちゃんみたいなことしてますね。
そうそうそう。クソリップを。
いや、
心理写真送って。
本当に、ネットにはそういう人いるからなっていう。一回、別にこれ、本当大したことないんですけど、カピバラ警察に絡まれたことありますよ。
カピバラ?
はいはいはい。
何カピバラ警察って。
カピバラじゃないですか。
はい、はい。
あれもなんか、名称ちょっと間違いやすいじゃないですか。
はい。
カピバラとか。
うん。
あれ、なんかね、そういうのね、取り締まってるツイッターアカウントみたいなのあって、違いますよって。
カピ
リプライ来たことがあって。え、あ、本当や、違うわって思って。 なんかそれで似てるなって思いましたけど。
アボカド
何アボカドじゃない。
ちょっと不安になってきて。
アボカドも、アボガドかアボカドか分かんない時あります
ね。分かんないとか、うんうんうんうん、そういうやつね、ありますよねっていう。
僕もあれ、ツイッターにボンテージって書いたら、
うん、
ボンデージ警察というか、ボンデージボットから自動のリプライが来たことがあります。
そうそうそうそう、すごい。
僕のそれもボットでしたね。ボットというか、ボットアカウントでした、ね、
え、自動でできるんや。
うん、うん、
うん。もうそのワードに反応して、リプライするボットがあるみたいなんですよ。
うん、うん。
え、ちなみに、
はい。
このラジオの略称ってなんかあるんですか？
あ、
全く略称をつけてきてないんですよね。
そうっすね。
そうですよね。私、フルネームでいつも言うしかないの、ちょっとだるいなっていつも思ってるんですけど。
そうなんですよね。ハッシュタグ、映画の話したすぎるラジオなんですけど、ハッシュタグにする意味がないんですよね。
そうですよね。
確かにね。はい、でも、4文字にもまとめられなくないですか？ 4 文字にまとめるっていう縛りはないですけど、なんか、まとめにくいですよね、うん。
まとめれない。
うん、まあ、まとまらないのが僕たちじゃないですか。なんか、謎にかっこいいこと言います
。なんか、うまくまとめようとしてますね。
まとまらないのが俺たちじゃないんですか？知らんけど。
なんか、わかりやすくなろうとすると、後ろから首絞められて、殺される人が来るから。わからないままいないと、ダメなのかもしれないですね。
わ、うん、からないことはわからないまま。
はい、あと、ちょっと時間もないんで、
うん、
クライマックスのあの展開、
はいはいはい、はい、
にちょっと触れとこうと思うんですけど、映画の方って、あれが何なのかって説明なかったですよね、多分。
え、あれとは、
うん、門出と温炭の過去らしきもの、うん、シーンの、意味って説明されてないですよね、あれ。
なかったっ
すね。されてない。
全勝。
いや、あれは、ええー、って思いましたよね。
うん。
いや、
何って思いましたよね。
だから本当に映画だけ見て、何これ。僕の知ってる過去じゃないみたいな感じになったんですけど、
うん、
何ってなってた。
なんか二人の性格も違うから、
うん、
そう。え、うん、どういうこと？
過去なのか、うん、別次元の話なのか。
なんか、みたいな、うん。そう。
いや、あそこで終わるのがすごくいいなというか、
うん、
説明されて、なくって、何なんってなる。カドレとオンタンの過去編らしきものと、あと、まあ、ボカンじゃないか。まあ、侵略者がボロボロ空から落ちてくるシーンの強烈な展開が2つ挟まって、それこがクリフハンガーになって交渉へ続く。で、地球滅亡まであと半年って出るんでしたっけ、あそこね。
出ます。
いや、切れ味鋭いですよね、ほんと。
あと、ちょっと僕、もし間違ってたらあれ、ちょっと言ってほしいんですけど、あの映画内で、一般市民が初めて異星人の姿を見たのってあれになるってことになるんですかね？そういうわけじゃないんでしたっけ？
まあ、でもそうじゃないですか。
なんかそんな感じでしたよね。
うん。
なんか漫画は結構、なんか見てる感じ、ちょっと認識はされてる感じっぽく描かれてたなっていうふうに思ったんですけど。
うん、うん。
そうですね。そこちょっと明確じゃなかったですよね。なんか途中でその小型の戦艦が墜落して、
うん
うん、なんか何人か逃げたみたいな。
は言って。
ニュースで、
うん。
なんかそういうのあったような気もするんですけど。
でも、
うん、
多分姿は、一期中だと自衛隊員しか見てなかったんで、
うんうん、最後しか出てきてなかったです
ね。うん。
うん。そうですね。前哨だと、駆除業者とかまだ出てないですよね。
まだ出てないです。
そう、出てなかったんで。
うん、
けどなんか、漫画では結構そういうの出て、
うん、
そのエピソードより前の方に出てたっけ、
うん、
上だったっけ、
うんうんうんうん、
とかなので、なんか、その、もうバーって異星人たちが、こう、雨のように降り注ぐみたいな展開の前に、
うん、
彼の姿、一応認識はされてるっぽいかなって漫画だと思ったんですけど、
うんうん
ね、でも映画だとあれがマジでファーストコンタクトになるというか、その一般市民にとってって、
いうふうに描いて、ね、うん、それすごいな、
我々にとっても、
うん、そう、
はいはい、
っていうのは、お、ちょっといい改編というか、は
い、いいですね、それ、
うん
うん、映画が前後編であることをうまいこと活かしてますよね、
うん、そうそうそうそう、うん、
それだったらもう映画はもうクライマックスまで侵略者の姿が見えないっていう演出にしてもよかったかもしれないですね。自衛隊員がなんか殺してるけど姿は見せないみたいな。
うん、うん、
あ、だから、まあだから交渉どうするんかなって思った時に、まあその、それをファーストコンタクトがやっぱ前編のクライマックスに持ってきたことによって、それにまつわるその、 保護するのかしないのかで世間が分断されるみたいなところで、こう世界のこう、
うん、
なんというかこう、今のリアルをこう捉えようとしてるのかなみたいな風にちょっと思ったりとか、したんですけど、交渉として、
うんうん
うん。
まあ、世界観全部をやるのはとても無理なので、まあ、どこを引っ張ってきて、あ、そうだねって思えるかって言った時には多分そこになるのかなみたいな風になるのはちょっと今回思いましたかね。
うんうんうん、
いや、どう改変するか本当楽しみというか、やっぱ、映画が前後編であることをうまいこと活かした改編を入れ込んでほしいなとは思いますね。
うん。
そうです。なんか、単にラストが違うってだけじゃなくて、結構こう、構成を変えてくるような感じなので、すでに。
うん。
うん。
だから本当にその漫画を読んで、本当になんかこう、二度楽しめるのは絶対あると思います。
うん。うん。
うん。
そうですよね。あと、個人的には、稼働で、じゃねえや、温暖が気づいたとしたら、後編全部気づくことになると、なんかどうなんだろうなって思いながら見れるなと思ってます。
なんか、うん、そう、個人的にこういう風なになってほしいなっていう後編として、こう漫画と違う、
うん、
こういう二人が見たいっていうのもちょっと個人的な思いとしてあるので、
うんうんうんうん、
そういう風になるのかどうかっていうのが、もう楽しみで。
わかります、
うん。
とりあえず、
はい、
終わっときましょうか。
はい。
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 ちょっと時間がないので、次回テーマはまた後で決めましょうか。
はい。
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 はい、お知らせになります。映画の話したすぎるバー東京開催5月25日土曜日がいよいよ迫ってまいりました。場所はイベントバーイベント日暮里、18時オープン、23時クローズです。大阪心斎橋で毎月第2、第4火曜日に山口が店長をする月2バーちょっと映画の話でもも合わせてお願いいたします。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体で次回テーマへ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、番組次回テーマは X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第167回、デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション全勝と原作漫画の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。